山の上なんですね。恨みの滝があるのって。秋の景色すごく素敵。紅葉にはちょっと早かったかなっていうのは残念ですけど、それでも、空気すっごく美味しいし、滝の姿はまだ見えないけど、なんとなく滝の音かなっていうのは聞こえてきてるような気もするし、ハイキングって感じですね。こんなの何年ぶりかな。書いてあります。恨みの滝って別名、愛称なんですね。滝の裏側に入り込んでも見ることができるから恨み。案内板を読んでもやっぱりイメージ湧かないです。裏側に入り込めるってどんな感じなんでしょうね。この階段を降りていったところにあるみたいですけど、ですね。百聞は一見にしかず、行ってみましょう。足元、これ、滝の水しぶきがここまで上がってきてるとかなんですかね。結構濡れて滑りやすそう。ありがとうございます。ですね。こうやってくっつき合って支え合って降りていったら安心ですね。それにとってもあったかい。じゃあ改めて降りていきましょう。ゆっくりゆっくり足元に気をつけながら。 音が聞こえてきましたね。これ、もう少し降りていったら。滝の裏側をくぐって通り抜けてますね。岩肌をえぐるみたいに、くり抜くみたいに。あそこまで行けば、滝の裏側から滝の水を通した景色を見ることができる。だから恨みの滝。私、すごく興味が膨らんできちゃいました。ねえ、あなた、滝の裏側行ってみましょう。水しぶきがまるで雨みたい。なのに滝の向こうは晴れていて、浮かれちゃいますね。幻想的で大迫力。大雨をぎゅーっと束ねてまとめたその中に、快晴の秋空を閉じ込めたみたいで、綺麗。それに音も、 たのですけど、なんだかふわっと幻想的に聞こえるような気がします。表側にいた時よりも、なんていうのか、重なり合ってるみたいな感じが。岩場がくり抜かれて洞窟みたいになってるから、それで滝の音も反響して聞こえてるんですね。面白い。本当にここってちょっと別世界な感じしますね。私も結構ですね。ああ、私バッグに、スポーツタオル、これで一旦拭いちゃいましょう。うん、ちょっと頭下げてください。頭も、結構舞ってるんですね、水しぶき。ちょっと夢中になりすぎちゃいましたね。 のことまで巻き込んじゃって、そこは反省しなくちゃですね。ねえ、あなた、私いいこと考えたんですけど、頭もうちょっと私の近くにお願いします。こうして二人一緒にタオルですポリしちゃえばね。水しぶきからガードできるし、トトトトーってうるさすぎなくらいだった音も和らぐし、お互いの声もこれだけぴったりくっついてれば滝音に負けずに聞こえますし、これなら慌てず落ち着いてもう少し観察できちゃいますよね。っていうか、こうして落ち着いて聞いてみると、外から見てた時も裏から見てる今も、音そのものが同じだろうって頭では思うんですけど、でもやっぱり違うみたいに感じちゃいます。滝をこんな近くて分厚く見ているせいなのか、この水しぶきのせいなのか、その両方なのかは分かりませんけど、そっか、もしかしたらここが岩棚、半分くり抜かれた洞窟みたいになってるからかもですね。音、狭いところに反響して実際聞こえ方が変わってきてるのかも。あ、っていうか水しぶき、やっぱりちょっとすごすぎますよね。このままいたら完全に濡れて風邪ひいちゃいそう。こんなにものすごい景色ですもの、もっとずーっと見ていたいけど。 の時間もありますし、戻りましょうか。次に行くマウンテンハーバーも、きっと絶対すごい景色に決まってますし。